鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今日はですね、皆さん、お肉、肉って食べますけど、私も肉好きか嫌いかって言ったら好きな方なんですけど、この、今日、お招きした株式会社万座氏というとちょっと分かりづらいんですけれど、ステーキ K というステーキハウスのオーナーでいらっしゃる、の代表取締役でもいらっしゃいます石川俊明社長に来ていただきました。で、私、この今回は肉のことちょっと徹底的に聞こうと思うので、タイトルは肉のユニバーサルデザインっていうふうに勝手に私がつけましたけれど、どうなりますことやら、お楽しみに。
鈴木聡の栃木の元気。
本日のゲストの石川さんのプロフィールを簡単にご紹介します。本日は万座氏弁店という、いわゆる焼肉屋さんの代表取締役として出ていただきます石川俊明さんです。ミート石川というお肉屋さんと、そのステーキ系でおなじみのステーキハウスを手広くお肉の関係で経営されている社長様なんですけれど、昭和20年の福島市のご出身で、小学校3年生で宇都宮に移られまして、このミート石川さんっていういわゆるお肉の業界で肉のいろいろな裏表を知り尽くした方なんですけど、何が聞けるかちょっと私も楽しみなんですけれど、そういうことでよろしくお願いします。
お願いします。
そんなわけでなんかたくさんプロフィールっていうかたくさんあるようなんですけど、お肉屋さんなんですね。
そうです。
要するに
そう、私は昭和24年生まれです。
24年、はい、失礼しました。
いや大丈夫です。
24年、ちょっと年取って言ってしまいました。で、今日は万座氏弁店という、はい、私実は2回も食べに行かせていただいて、
ありがとうございます。
で、場所は宇都宮の方は分かると思うんですけど、環状線の栃木街道 と、はい、環状線の交差点のあたりに岩石がありますよね。はい、その、隣とにちょっと赤い綺麗な、これは何屋なのかって一見わからないっていうか、小料理屋さんにも見えますよね。
うん、そうね。
で、焼肉屋っていうともっとでかいドカーンと看板があって、焼肉って感じ、香りがしてきてっていうんじゃなくて、あれは普通の焼肉屋じゃない。
違う。
どういうコンセプトなんですか。万座氏弁店。
万座氏っていうのは、
はい、
桜の花が、
はい、
満開ってあるんでしょう。
満開、
満開、はい、では桜の花に満開ですって言いますよね。
はい、
ようにその牛肉に霜が降るのを万座氏って。
あ、肉用語なんですか。
そうそうそう。
あ、じゃあ満開のようにああいう鮮やかなこう赤に白のあれの、そうそう、美味しそうな感じを万座氏と。
そう。
弁天っていうのは？
弁天っていうのはほら、女性の弁天さん、
はい、
弁財天、
はい、
で弁天。
あ、じゃあ弁天様と、そのお肉のこう花が咲いたような感じを万座氏弁天って言うんですね。いや、よくわかりました。で、もともとは栃木放送でもねお世話になっているステーキ K さん、
はい、
いわゆる鉄板で、シェフが焼いてくれるっていう、ああいうお肉屋さんも肉の食べ方の一つですけど、万座氏弁店ではなんかちょっと違う感じがした。どういうことなんですか。あれ、
薄く食べやすくしたいっていう、それだけです。 薄く焼けば食べやすい。
私の浅はかな考えではですね、肉ってこう厚い方が豪華でいいじゃないですか、
うん、でも食べにくいね、あの繊維が違うから。
確かにああいうこう厚い、あこんなってあのラジオで言ってあれなんですけど、すごくあの何センチもあるようなお肉でジューって、
うん、
あれも肉の楽しみ方なんですけど、このまんざし弁天さんに行かせてもらって革命的なあのなんていうか、あ肉ってこういう風に食べるのが一番美味しいっていうことと同時にですね、食べやすいと、
うん、
いうことを本当に発見したんですよ、石川さんのおかげで、
うん、あの別にステーキがダメだとかね、普通の焼肉
屋ダメだ、ステーキ屋さんもやってますから、
ダメだってんじゃないんですよね、
はい、
あの私の考えではサーロインとかいうのは、
はい、
記憶ではね、
はい、
サーロインだから丸いとこ、
はい、
でサーってあイエスサーってイエスサ ー, ー、
はいはい、
だサーの称号がついてるからいいとこですよね、
うん、
でテンダロインっていうのは、はい、まあ、日本語ではヒレ、
はい、
これはラブミーテンダー、
はい、
だから優しく愛して、うん、丸いとこって柔らかいとこっていうことは私的に考えると、
はい、
その肉の繊維が一方的に流れてる、
うん、
とこですよね。だそれは厚く切ってもそれなりの醍醐味があると思います。
なるほど、
うん、ところが焼肉屋とか後の牛肉の部位はこう肉の目がこう網状に編んであるような気がするよね。
あ
こう繊維のように、
はい、
編んであるとか、はい、組んであるだったら厚く切ると油も抵抗があると思うのね、食べるのに。
その石川さんから、まあ、専門家から見ると肉の油ってあれ油がうまいんですよね。
だから肉はやっぱ油が命だと思うんだよね、美味しい油だから。それをいかにどういうふうに優しく食べるか、食べやすくするかってことだと思ってます。
その、まあ、脂身っていうとちょっとねイメージがあるんですけど、そのあの甘さが赤いとこの甘さと相まって美味しいんですけど、熱いとちょっとまあしつこいし、お年寄りだとちょっと食べづらい、
食べにくいね。やっぱもうお年寄りの人はね歯とかいろんな問題あるし、
はい、
子供さんもそうだし、
はい、
だそれをある程度の薄さを持てば食べやすいと思う、そういう店それだけ
まあ、よくねあの今いろいろな学説が出てて、年取ったら肉を食べた方がいいって言われても、そうそうそう、うん、厚い肉だと食べられないんですよね。
でもそれはサーロインとかヒレは食べられると思うんですね、もともと柔らかいところだから。
あ
とよその部位はそうは柔らかくないんで、
はい、
だそれをやっぱり食べてもらうのにはやっぱ薄く食べやすくした方が、まして網で焼けば油も落ちるんで食べやすいと思う。
その今社長がちょうど言っていただいたんですけど、このまんざし弁天さんの食べ方は、まあ、あの行ったことない人は分からない、何を言ってんだってあの今聞いてる方思ってるかもしれないんですけど、あの網にこうなんていうか、このしゃぶしゃぶみたいな感じで火にこう何回か くぐらせて、
ちょっと置いといてもいいですけど、
はい、
あの置くとひっついてしまうんで、
はい、
まあ、ちょっとこう炙る踊らせる
って、こうまあ、そう踊らせるって感じって、
うん、そうですね、
あのしゃぶしゃぶなら皆さんやりますけど、 それを焼肉でやってると、
そうです、
もしかしたらその余分な油って言い方あれですけど、一度にそんなに食べない方がいい油が落ちて、
その赤身
の甘みが一番感じられる食べ方なんだってことを、この間あのマンツーマンでね社長に教わりましたんで、
ただそれが正しいかどうか分かりませんけど、ただ食べて美味しければそれが正しいと思いますよね、
は
い、
で、あの先ほどあのお子さんが、
うん、
とお母さんがね、
うん、
肉をうちの子食べないからここのなら食べられるかもしれないと期待して昨日連れてこられたと。でどうなりましたか。
食べてきました、超美味しいって子供が
子供はなんで今まで食べなかったんですかね。
やっぱ厚みに抵抗があったのかもしれない、
うん、なんかちょっとあの食べづらい、
食べづらい。でもステーキという厚みのものはまたそれはそれなりに別だと思うんですよね、
はい、
焼肉というのは脂が多少ついてますから、
はい、
でもステーキの場合は脂カットする、
はい、
赤身のとこだけになるから食べやすいとこもありますけど、はい、焼肉は多少脂ついてるとこもありますし、
はい、
あと繊維がちょっと違うと思うんだよね、
うん、
そうするとそのあの脂も同じ厚さだから 食べにくさは出ると思うんだよね。
なるほど、
うん、だからステーキとはまた別な感覚だと思うんですよね。
もともとステーキ系を経営されていて、肉のそういうボリュームのある味わいっていうのもまあ長くされてますけど、それ以外の肉の食べ方っていうのをちょっとやってみようかななんて思ったのがこの満座し弁天なんですね。
だからステーキは皆さんやってる、ステーキやってるし、吉さんの店も焼肉屋さんもやってますけど、それはそういう食べ方なんで、はい、まあこう薄く焼いて食べ方もあるよというだけ。
まあもともとたくさん食べる方なんですけど、食べがいがないって言い方変なんですけど、よくテレビなんかで溶けそうなお肉とかっていう言い方しますけど、おそらくタレントさんが言ってるあの厚さでは溶けるって本当の溶け方はしないんですよ。
しないねと思います。
そのこの満座し弁天のやつは本当に溶けるんですよ。なんか本当なんか飲み物みたいになってて
それは、まあ、肉質がいいっていうのもありますけど、はい、悪くても悪いっていうか言葉悪いですけど、うん、あの品質によっては上下ありますから、
はい、
でも食べやすいですよってこと。
本当にあの綺麗に、先ほど桜の花の盾をされましたけれど、その綺麗にその赤身がバーッと並んでてサクサク食べてるうち、まああれですね、あのフグ、
そう
フグみたいな感じですね。でペロって言ってペロってとすぐ火が通るから、で多少通ってなくてもいいんですもんね、肉はね。
あでもあれ薄いから完全に通りますよね。
肉のああいう美味しさっていうのは、そんなにいい肉私あの食べてきてないですけど、今までこう、あこうちょっとこのレストランは高かったなというところと比べてもですね、肉そのもののうまみはどっちかっていうとこの満座し弁天の方が感じまして。
あただあの肉はどの肉買っても美味しいと思いますよ
そうなんですか
あのただ焼き方と、
はい、
そのね切り方と、もうそういう問題だとあると思います。だステーキはステーキでダイナミックに食べられるし、
はい、
あれはああいうところでいいと思いますよね。あと、まあ、薄く立って食べる、まあ、しゃぶしゃぶもあるし、でそういうのはそういうなりのそういう食べ方なんで、うん、ただこういう人食べると網焼きもこう食べられますよってことですね。
率直な感想としてはちょっとこうさばくのが慣れないと難しいんですけど、うん、慣れてくると自分でそのペースをねコントロールするんで、すんごくあの食べた感じがするっていうか、
あ
で薄いからどんどん食べられちゃうんですよね。
ご飯が食べたくなりますよね。
確かに、まあ、ご飯も美味しかったんですけど
いや食べたくなると思います、
はいはい、そう、うん、ご飯 の, あのお供にもぴったりなんですけど、であのちょっとここで突然なんですけど、 あなたを元気にする一曲っていうコーナーを、曲をですね一曲リクエストしていただいて、はい、おかけしてるんですけど、あの石川社長の場合はエルビス・プレスリーのラブミテンダーをさっきちょっと垂れ明かししていただいたんですけどテンダーロインに関係あるのか、あのいやいや、ラブミテンダーをワンコーラスだけ聞いてみます。
Love me tender, love me sweet, never let me goYou have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love youAnd I always will love me.
ということでエルビス・プレスリーの Love Me Tender を聞いていただいたんですけど、これあの、まあ、石川社長 の, あの 着メロになっているんですけど、この肉と石川さんのストーリーが私の頭の中で混ざっていて、これ聞くとあのこうやってあのなんていうかトングで肉をくっつかんで、はい、ラブミーテンダーってこうなんかあの肉を炙ってる感じに、そういう仕掛けなんですか。
違います。
なんかこの曲聞くと肉食いたくなるっていう感じになってしまいましたね
いやそうじゃないです。違う。
この曲は何か思い出があるんですか。
私はちょっと4年前かなり亡くしちゃったんで、
はい、
まあ、やってあげること全然できなかったんで、まあ、そういう思いもありまして、ただもう年が年なんで、まあ、いろいろ考えると日本人ですよね、奥さんに愛してるよって言えないのは、
うん、
私も生前生きてる時は言えなかった、
うん、
でも来てるお客さんにも言うんですよ、1日1回関わらず10回ぐらい自分の奥さんに愛してるよってやっぱり言えるのがいいよね。
そうです ね、して愛してないんだったら言わない方がいいんですけど愛してるんだから言ったもん、ね、
そう、愛してるよって言って私叶えなくして手と血ひっくり返ったもんね、
うん、
だからやっぱ奥さん大事にしないとダメね。
それのなんかそう考えると、うん、肉を炙る曲じゃなくて鎮魂歌なんだってことなんですね。
そうね、
肉を炙る曲にしてちゃいました。失礼しました。
いやいや、だから、
はい、
奥さんを大事にして愛してるよってやっぱ言ってやるべきだよね。できる限り、
ね、
愛してるよ、朝起きたら愛してるよ、
まあ、なかなか日本人ね言わないですもんね。
外人は言いますからね。
言わないと離婚の時に問題に訴訟の何か言わなかったから何万ドルみたいな話。
でも日本人は黙ってるんじゃなくてやっぱりもう愛してるよって言ってあげるべきだよね、うん、
表現ね。
で、そうで、やっぱり奥さんを大事にすることを第一に考えれてやれば叶えなくすと大変ですよ。天と地ひっくり返りますから。
そうですか。
だから常に奥さんを大事にしてそもそも言ってあげるっていうことですよね。優しく愛してあげ る。
なんかそう考えるとこの着メロが深いですね。まあそれはもちろん、ね、他人に言うことではなかったと思うんですけど、うん、そういうのでよく思いが分かりました。
亡くなってから騒いだってもう手遅れ。
うん、まあ通じてはいると思います。
通じてるかどうか。
なるほど、まあその万座し弁天というこのまあ一般的に言う焼肉屋さんのちょっとお肉の本当の楽しみ方を教えてくれる店舗だと、まあ、私は解釈してるんですけど、
どこの肉屋さんとかどこの焼肉屋さんでもみんな美味しいと思いますよ、
はい、
それぞれに。ただね、やり方がそれぞれに違うし、ステーキ屋さんもステーキ屋さんでそれぞれにやってることだから、
うん、
まあ、自分もステーキ屋ありますから、
はい、
それはそれなりにちゃんとやってて、あい厚く切って焼くと、いい肉を出すと、よそのステーキ屋さんもちゃんとやってると思いますよね。ただそれぞれの考えでやってますんで、
はい、
薄く切って焼く焼き方もあるよっていうことですね、
うん、
それをちょっと表現してみたかっただけで。
薄く切ると火を入れすぎると丸まっちゃうんですね、うん、
そうですね。
ちょっとあんま美味しくないと。
だから早めに
早めに、だからラーメン店だなんですよ。だから本当にそれがちょっと頭に入っちゃってるんですけど、この万座し弁天っていつオープンされたんですか。
8月の19日。
あ、じゃあ本当最近なんですね。で今後、まあ、この番組聞いていらっしゃる方で肉好きな人はもちろん行ってほしいんですけど、肉って食べづらいとかいう理由でちょっと敬遠する肉屋と、お寿司屋があった寿司にしていた人がお寿司みたいな感じで食べられる肉ですよね。軽く食べられる。 それでああいうお寿司屋さんみたいにたくさん何皿も食べちゃうみたいなのと同じようにたくさん食べられて、しかも肉だから消化もいいのでね。で油があんまりこう来ないから、まあ、もたれないし、
そう、油の抵抗力がない感じないと思うね、
はい、人と油と肉の関係で、油も人間入れなくちゃダメですけど、うん、いっぱい入れすぎるとカロリーが高すぎる。で油が酸化しちゃうとちょっとまずくなる。 その辺がかなりこう万座し弁天のテーブルの中に、テーブルってもいろりですもんね。
あ、うちはいろりになってるんだ、
はい、
そんな、うん、ちょっと変わった。
いろりで網が出てきて、これを炙って食べるといくらでも食べられちゃうんで、ぜひお年寄りの方にですね、肉食べた方がいいんですもん ね、
食べてもらえて、だからお年寄りの人も熱く食べてもいいんですよ。やっぱステーキだから、
はいはい、
ステーキも大変、
はい、
ただ違った焼き方もありますよと、
うん、
いくつもあるその食べ方の一つであるっていう、それだけですよ。
熱いやつを一口食べてですね、 で肉の醍醐味、
うん、それはもうそれで素晴らしいことだし、
でもそれはそんなに食べられないからたくさん食べる場合は漫才師弁天でやってるようなラブミーティンダーで たくさん食べるっていう。で石川さんはその両方を長年やってこられたんで、まあ初めて分かることなんですよねきっとね、
うん、あの食べ方にいろいろあっていろんな食べ方ある、はい、ローストビーフもあるし、はい、そういう一家の中の一つとしてそういう風な食べ方ありますよって、はい、だからいろんなシェフがいてそれがシェフがいろんな焼き方で食べるのも一つのスタイルだから、うん、私はこういうスタイルもありますよっていう一つの小さな表現をしてるだけで、
この間その石川さんにあのちょっと私も印象に残ってるのがこのラブミーテンダーがこうあこれでレアね、これでウェルダムってこうっていう、
まあ、見えますからね、
それをやってもらったのが、うん、他で肉食う時にものすごく勉強になってるんですよ、うん、あここを火を入れすぎるとこういう味になるんだなっていうのが、うん、味にしたければ入れればいいしっていう、で自分で食べるっていうその焼肉屋のスタイル、焼いて食べるっていうのはとても合理的なんだなと。
あ薄いからよく目に見えるじゃない
ですか。そうなんですよ、ね、ちょっとこの言ってる表現分かりづらいかもしれないんですけど、私に特別にしていただいたのかもしれないですけど、うん、他の方にも肉の焼き方石川さんに教わったらとってもあのなんですかね、楽しいかもしれないです。
あの薄いから見える、
うん、
あの熱い熱いステーキ屋さんプロが行ってちゃんと焼きますから、はい、そういうなりにちゃんと食べられますから、ただ自分でね、ただ忙しいですけどちょっとね忙しい
今日あの私が勝手に肉のユニバーサルデザインって言ったのはそういう意味なんですよ。あの要は肉を食べたくても食べられないお年寄り、ちょっと苦手な子供たち、みんな食べてほしいですよね、まあ、もちろん野菜も食べなきゃいけないんですけど、そうですね、そういうということはあの誰にでも肉の食べやすさを分かりやすく説明してくれる漫才師弁天だっていうこういうあの、うん、意味でまとめてみたんですよ。どうですか、
合ってること合ってますけどただそれが全部 100% がね、はい、正しいっていうわけじゃないからね、うん、非常に難しいですよね。
石川さんこの道何年ですかということは、
だからもう50年近い。
50年でもまだこれが正しいっていうわけでもないんです
ね。ないね。
それがまあ謙虚というか、いやいや、それだけ物事って奥が深いのかもしれないです ね、
うん、ね、自分で正しいって感じた時はないですよね。毎日反省してますよ
でそれでまた創意工夫がねそこから生まれるんで、
う
ん、
合ってるかどうかっていうのは分からないですよ人間ね、
うん、でもこういうあの飲食店の場合は石川さんの考えが反映されて料理として出た時に美味しいっていう、
あさ
っ
きそれだけで嬉しい、
お子さんが親指ってこう
ベリグッド
ベリグッドって言ってなんかその
調子
それがもう理屈じゃなくてそれはあのほとんどこれで合ってるっていう答えだと思うんですよ。
あのステーキの時もそうでしたよ、子供さんが食べれない、ね、肉をステーキ来た時も子供さん食べられるって言っていただいて嬉しかったですよね、うん、
子供ってそんなベリグッドなんてそういうジェスチャーってするんですね。
やりますよ、
とても可愛いというか、うん、
ベリーグーっていうかこっちもベリーグーって言いますよ。まあ子供はもう発言発揮してますから。
あ、ね、だからそのお世辞なんか言うないはずがないので、
子供は自分の感情で食べますから、うんうん、大人だけですよ頭で物食うの。大人は周りをこう顔色使って物食べるから、うん、子供はそんな一切関係ないですから。子供は美味しいものは美味しいって言うし、美味しいもんじゃないの吐き出しますから
吐き出されると辛いものありますね
でもそうですよ、ほんで子供は美味しいって言って嬉しくなっちゃうじゃないですか、で何でもサービスしちゃうよね子供は。
じゃあ、あの聞いてる子供たちにあのベリグーって石川さんの前でやれば余計にいろいろ出てくるかもしれないよって、
だから焼肉屋のハンバーグサービスしちゃうよね。うち焼肉屋のハンバーグってあるの。
あ、やっぱり肉が違うから美味しいですよね。
うん、そういうハンバーグにこうカルビが巻いてあるから、カルビ焼肉カルビ、
それはそれ食べてないな今度催促してるわけじゃないんです
か。いやいや大丈夫で、それがあの美味しいって言ってくれ嬉しい、ね、子供が美味しいっていい、で日本人のことはもっとねきちっと立派になってほしいし、
うんうん、ぜひそれを食の業界からぜひ支えていただきたいと思うんですけど、最後に何かあのメッセージというか、これを今日は言いたかったんだっていうものが社長にもしあったら最後に、
まあ、私言いたいのは、 日本人は英語喋れないってこと
英語喋れないってこと、
あれ失格だよね。それもっと英語を勉強して喋れる。で私本当にね9年間勉強させてもらったけど英語喋れないもんね、
は
い、
あそうですね、んでみんなそうですね。
ほんでつい最近ちょっと勉強したら気がついたのはアルファベットに意味の ABC と、
はい、
アーベクーってのある2種類あると初めて気がつきました。
え何ですかそれ。アーベ
アルファベットに発音と意味が2種類ある、はい、ABC は意味、
はい、
アーベクーってのは発音の2種類あった。
そうなんですね。
初めて中学1年生の教科書を買ってきて読みたら出てました。
あそんなこと書いてあるんですか。
ありました。
それは知らない
初めて。私中学1年生の時今から約50年55年前教わらなかったよね。で海外行って恥ずかしい思いしたのは英語喋れないってこと。これは失格。
じゃあ
もっと日本人はもっと英語を
喋れば喋らなくちゃいけなくなると思うんですこれからね。
いや喋んなきゃいけない。
喋んなくちゃね。
で喋れないと通用しない、
うん、
だからもう本当に英語を勉強してほしい。本当にこれは
なんか意外な結論になっちゃったんです。
いやいや本当にそれと最大限奥さんを愛してほしい、はい、愛してやってほしい。それが一番だね私の願い。だから海外行って英語喋れないのはダメ、うん、日本人が一番喋れない。
確かにね、
うん、これはダメだ。
もうだんだんそういう環境になってきますんで、うん、ぜひ万座し弁天も英語でメニューを書くような時代がね、
うん、書くって喋れるってことで喋れるだからの知ってるってことはできるってことなんで、なんかみんな勘違いしてる、うん、知ってるってことをただ見たってことじゃなくて知ってるってことはできるってことだから喋れるってことだよね。英語 Can you speak English? って言った時にYes って答えられるかどうかだよね。私もほとんど喋れないですよ。だから考えて
通常しない。じゃあ今度一緒に勉強しましょう。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします、
本日は万座し弁天の代表取締役石川俊明社長にお肉の話とあと日本の英語教育っていう話に最後なりましたけれど面白いお話を聞かせていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで石川さんでした。ミート石川というお肉屋さんを経営されているので、まあ、肉についてはあれですけど他にもいろいろなユニークな考えがあって丁寧に言い切らないんですけど言い切っている迫力があってですね私はとても好きな社長です。ぜひ今後も万座し弁天にとりあえず皆さん行ってみていただくといろんな答えが見えると思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。肉が好きな人も嫌いな人もぜひこの万座し弁天行っていただきたいんですけど、ミートっていうのと、さっき英語の話があったミートっていうのは合うっていう意味もありまして、石川さんとのミーティングもとても有意義なものだったと思います。鈴木聡でした。